Sweet Brother Six FAU La La.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
こんばんは。8月23日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、 83.6MHz FM うららより今週もお届けいたします。お盆も終わり、オリンピックも終わり、8月も残すところ10日余り、暑さはまだまだ続くでしょうが、やはりね、一般的に8月までは夏、9月は秋みたいな感じがして、なんだかちょっとあっという間だったなと、少し寂しい気持ちもしているんですけれども、皆さんはどんな夏を過ごされましたか？ね、遅めのお盆休みこれから取るよーなんて方もいらっしゃるかと思いますが、残りの夏も皆様エンジョイしていってくださいね。はい、この番組は、この番組は毎週火曜日11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第4週のパーソナリティを担当いたします、アニソンシンガーを目指しております宇治恵美香です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今週のスポットライトのコーナーでは桃の秘密に迫ります、ピーチ。はい、後半は、シュー担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。第4週の今夜は宇治恵美香の心の雫、またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト、今週のスポットライトは桃です。あの可愛いお尻みたいなピンクツヤツヤな桃です。ね、毎年ね、実家、私福島なんですけど、実家の福島から美味しい桃を送ってもらうんですね。今年も送ってもらったんですが、実はね、最近体調崩しておりまして、食欲がない時とかね、とりあえず、桃一箱送ってくれたんで、桃をずーっと食べてましたね。たくさん送ってくれたんでね。はい、というわけでね、今日は、そんな、私のピンチを救ってくれた桃に、スポットライトを当てていきたいと思います。じゃあ、行きます。桃。桃はですね、バラ科の桃属だって、桃属ってそのままですけど、バラ科っていうのはなんかちょっと意外でしたね。その果実のことですね。春には5弁または多重弁の花を咲かせ、夏には水分が多く甘い丸い形、球形のですね、果実を実らせます。中国原産、食用、観賞用として世界各地で、栽培されています。容易に皆さん想像できると思いますが、今が旬ですね。7月から8月に実ります。桃の実は秋の季語だそうです。でもね、桃の花は春の季語なんですってよ。ね、球形で縦に割れているのが特徴的。果実は赤みがかった白色の薄い皮に包まれています。果肉は水分を多く含んで柔らかいです。水分や糖分、カリウムなどを多く含んでおります。いろいろね、種類がありまして、水蜜種。一般的な桃、果肉の色は、白色、黄色、赤、ピンクなどなど。皮には柔らかい毛が生えています。そして白桃、白鳳系ですね。 現在日本の市場の多くに出回っている品種ですね。これが白桃系と白鳳系の桃ですね。暁とか夕空とかまあ、どかとかなんかいろいろあるんですけど、ちなみに私が送ってもらった桃は暁でしたね。はい。あと黄桃系、果肉が黄色い桃ですね。缶詰とかによく使われて出回っております。あとネクタリン、つばい桃、つばき桃。こちらは皮が赤く毛はほとんどない。果肉は黄色でやや硬い。光桃、油桃とも呼ばれるそうです。あとは番頭とかですね、桃にもいろいろ種類があるみたいです。桃はですね、食用の他にお祭りごとにもね、使われております。平安時代、鎌倉時代にはね、大事に、まあ珍しいものだったんで大事にされてたんですが、当時の品種はね、それほど甘くなく、主に薬用、観賞用として用いられたりすると、の説もあったそうです。江戸時代にはさらに広まり、全国で用いられました。明治時代には甘味の甘い水蜜桃系ですね、が輸入され食用として広まったんだそうです。一方ね、糖分の多い実のなる桃は日本原産で、それが中国大陸に伝わったとされる文献も存在しているんだそうです。はい。なおね、桃の語源には諸説あり、真実の実と書いて、マミから転じたとする説、実の色から燃える実と書いて、燃え実から転じたとする説、あとね、多くの実をつけることから百と書いて、桃とする説などがあります。よくね、漢字で桃えっていう名前とかありますけどね。そういうことだそうです。はーい。主に日本国内では、福島県、はーい、福島県、山梨県、長野県など、降水量の少ない盆地で栽培されます。日本最北端の生産地は北海道、札幌市です。海外の主な生産地は中国、アメリカ、イタリアなどだそうです。ね、日本においても中国と同様、古くから桃には邪気を払う力があると考えられています。古事記では、イザナギの御事が桃を投げつけることによって、よもつし米を退散させました。このね、イザナギの御事は、それを称えてですね、その桃に、オオカムズミの御事っていう名前を与えたっていう言い伝えがあります。そしてね、皆様ご存知の桃太郎も、桃から生まれ、男の子が生まれて鬼を退治するっていう民話がありますよね。そして3月3日、桃の節句。こちらも桃の籠によって女の子の健やかな成長を祈る行事であります。まあね、そんな桃。古くからね、親しまれてきた、まあ愛され親しまれてきた桃、神聖なものとして愛されてきたんですがね、まあ桃に関する曲ね、いっぱい結構皆さんも浮かぶと思うんですけど、まあ、今回ね、私が流そうと思ってる曲はね、一見ね、桃と何の関係もないっていうか、もう関係ないんですけど、本当に関係ないんですけど、でも私にとっては桃と言ったら、あ、これだっていう曲、理由はね、曲を聴いてからお話ししようと思います。というわけで聴いていただきましょう。Every Little Thing で Good Night。はい、お聞きいただきましたのはエブリリトルシングでグッドナイトでした。なぜこの曲を桃で選んだかというと、私の好きなゲームがありまして、テイルズオブリバースっていうゲームなんですけど、これテイルズオブシリーズっていうシリーズでずっと続いてるやつなんですけど、そのテイルズオブリバースの主人公がピーチパイが好きでなんか結構ね、その物語も結構ピーチパイって重要な役割じゃないけど結構キーワードになっていて、だからやっぱ桃とかピーチって聞くと私的にはそれがパッて思い浮かぶんですよね。すごいね、好きで、小学5、6年生ぐらいだったと思うんですけど、ゲームを買って、でこのオープニングと映像が好きすぎて、毎朝登校の前にゲームしたい気持ちを抑えながら、そのオープニングだけ何回も見て投稿するっていうことをしてました。まあ、そんな思い出の曲でもあります。はい。というわけで今週の スポットライト第4週は桃でございます。宇治江美香がお送りしております。前半はまあ桃の言い伝えとかね、まあこういったお話もありますよなんていうのを話してきましたけども、後半はその桃の成分というか桃に含まれている栄養素について掘り下げていきたいと思います。私がね弱ってた時に桃食べてたのは正解だったのかっていうのをちょっと調べてみます。はいではね行きます。桃ですね、ほぼ水分なんですけど、なんでこんなにも厄除けであったり長寿の力があるとされてきたんでしょうか。気になりますね。そのパワーに迫っていきたいと思います。桃の栄養素、桃は疲労回復効果のある加糖、成長作用のある食物繊維、高血圧予防になるカリウムなどを含んでいます。またポリフェノールの一種であるカテキンも含んでいますね。お茶とかに含まれているイメージですけどね。ほぼ水分とはいえ健康にいい栄養素はたくさん詰まってるんだそうです。まあそれを個別個別でちょっと見ていきたいと思います。桃の主な成分は果糖。この果糖はフルクトースとも呼ばれ、砂糖の 1.5 倍甘みを感じる単糖類で、摂取するとすぐにエネルギーになるとのことで、夏バテや疲労回復にとても効果があります。もうこの時点でちょっと私食べてたの正解だった気がします。この果糖は通常の砂糖である初糖に比べると吸収されるスピードが遅いので、脂肪になりにくいんですって。嬉しいですね。果糖はそのほとんどが肝臓で代謝されるため、インスリンを必要としません。ブドウ糖を取るとインスリンを分泌し、血糖値が上がりますが、果糖を取っても血糖値は上がらないのです。しかし、インスリンが分泌されないということは、満腹感を感じにくいので、食べ過ぎてしまい脂肪を蓄積してしまって、結果、肥満につながってしまうこともあります。やりすぎは良くないってことですね。美味しいけどもね、食べる料理は注意しましょう。果糖の甘みは冷やすとさらに増すので、桃を食べるときは事前に 1,2 時間ほど冷やしてから食べると、良いそうです。はい。そして、桃の食物繊維ペクチン。水分の多い桃には、水に溶ける食物繊維が含まれています。この食物繊維にはペクチンという成分が豊富に入っています。ペクチンには成長作用があり、下痢の予防や便秘解消の効果があります。女子に嬉しい。便秘が解消されることで美肌にもつながりますし、大腸がんの予防にも効果があると言われています。その水分量のおかげで、便が硬い傾向にある、便秘の方にも効果があるそうです。そしてカリウム。カリウムも含まれてるんですが、こちらのカリウムはミネラルの一種で、細胞を正常に保ったり、細胞の水分量を調節したり、ナトリウムを排出し、血圧を下げる働きをする成分です。これらは高血圧などの生活習慣病の予防になりますので、血圧の気になる方は取っておきたい栄養素なんだそうです。そしてむくみの解消にもいいみたいですね。はい。それだけじゃありません。ナイアシン。ナイアシンも含まれてます。こちらはビタミン B 群の仲間で、体がエネルギーを生み出すのに欠かせない成分です。結構強い成分入ってますね。糖質、脂質、タンパク質から、細胞でエネルギーを作る際に働く酵素の補助をするそうです。エネルギー生成のおよそ7割にナイアシンが関わっています。生きていくのにとても重要な要素のものも入ってるんですね。それだけじゃありません。クエン酸とアスパラギン酸。まあね、鉄分、マグネシウムなど、いろいろ入っているので、結構ね、女子には嬉しい成分が入ってましたね。でね、桃の花言葉ね、いきなりなんだけど、まあ、天下無敵、チャーミング、私はあなたの虜だそうです。ちょっとこれを見た時にドキッとしちゃったんですけど、桃を食べたらね、なんかこういう、ちょっと、花言葉みたいな、ちょっと、魅力的な女性に、なれそうな気がしますよ。桃のビジュアルもちょっと相まってね。なんか、可愛くなりたい人、桃食べればいいと思います。ちょっとね、いいな、なんか、花言葉見た時にね、なんか、こういうこと言える女性になりたいなって、思いました。 というわけで、まあ今週のスポットライトは桃でした。夏最後、皆さんも食べてみてくださいね。心のしずく。はい、第4週目の今夜は宇治恵美香の心のしずくをお送りいたします。さっきね、ピーチの話をしましたが、そのテイルズオブリバースに出てくる主人公がピーチパイが好きだという話をしましたが、まあ、ちょっと懐かしの味、なんだ、お袋の味じゃないけど、ちょっと、そういう、懐かしい味みたいな感じなんですけど、私ね、すごい好きな食べ物があって、それに、イカ人参って言うんですけど、イカ人参ってわかるかな？なんかね、どうやら福島の郷土料理らしいんですけど、私ね、上京してくるまで、やっぱりわかんなくて、でね、その、今、イカ人参の、ポテトチップスが出てるらしくて、なんか福島、なんかご当地みたいな、なんかね、感じでカルビーから何種類か出てるみたいなんですよ。それでね、仙台の、なんか、牛タンのやつは食べたんですけど、イカ人参がどうしても見つけられなくて、コンビニに多分ね、回ればあると思うんですけど、今ちょっとね、それを探してるんですが、まあ、イカ人参の話に、戻ります。だからね、それで思い出してイカ人参の話をしようと思ったんだけど。そう、イカ人参ね、イカ人参って知らない人はなんだって感じみたいで、まあ、そのままなんですよ。イカと人参をなんか、細切りにしたやつを、なんか醤油みたいなのにつけるだけなんですけど、結構ね、これが癖になって、あのね、よくおせちとかに入ってるんですよね。それで、お母さんはやっぱり年末年始とかにいっぱい作るから、もうその時期になるとすっごい食べまくってたんですけど、上京してきてそのイカ人参の話をした時に、え、なんだそれはっていう話になって、イカ人参みたいな。イカ人参って言われるとまんまその多分イカと人参そのものを想像するから、何それみたいな感じになって、なんかボーカルスクールの先生とかも、知らないみたいな。でもなんかやっぱりその、ボーカルスクールのジムの福島出身の人が、方がいらっしゃったらしいんですけど、その方に聞いたら、よし、美味しいですよ、みたいな。知らないんですかみたいな。だから多分ね、なんか、それで調べてみたら、どうやら福島のご当地の郷土料理だったらしくて、へー、みたいな。まあ、ただそれだけの話なんですけど、やっぱ上京してきてから思うことっていろいろありますよね。わかることとか。なんかね、私、宇治家っていう名字も、地元にいた時は、なんかね、すごいいっぱい宇治家がいるってわけじゃなかったんですけど、そんな珍しいとかも言われたことなかったんですけど、東京に来てから、なんか宇治家ってかっこいいね、みたいな。武家の出身なのとか、貴族の出身なのとか、なんかいろんな人から言われるようになって、あ、なんか宇治家って珍しいんだ、みたいな感じになりました。まあね、今日はそんな感じで、ゆるっと話してみたんですが、実家にね、私なかなか帰らない癖がありまして、まあ、イカ人参で実家を思い出したから実家の話をするんですけど、前もね、2年ぐらい帰らないでいたらなんかさすがに帰ってこないのって言われたから、ちょっと心苦しくなって帰ったんですが、多分今年の夏はもう帰らないので、今日はここで生き物係の帰りたくなったような感じと思います。ね、まあ、実家にいる方も、実家から離れて、こう、ね、遠くにいる人も、自分の帰りたい場所を思い浮かべながら、聞いてください。それでは聞いてください。生き物係の、帰りたくなったよ。 83.6MHz FM うららよりお送りしております。ラジオとラジコ、ここで番組へのお便りやメッセージのお送り先をご案内いたします。 FM うららホームページより番組名ラジオとラジコ宛にお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。また番組の Facebook ページでは放送後期やオフショット、お知らせなども、掲載しておりますので、ラジオとラジコ公式サイトと合わせてご利用ください。はい、今週の放送はいかがでしたでしょうか。桃、ちょっと魅惑の桃についてのお話を、魅惑の桃ちょっとね、やっぱり桃って不思議な魅力がありますよねっていう話を今してましたちょっとね、大切に扱わなきゃいけない的な。はい、あとね、イカ人参ね、イカ人参ってね、そのまんまだとちょっと怪人みたいだよねっていう話をされてちょっと笑いました。私はもうそのまんまのイカ人参知ってるので、やっぱ知らない人が聞いたらそういう風に思うのかなってねまあそんな感じの今日でしたが、ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時からのレギュラー放送でございます。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。はい、さて来週の放送は8月30日火曜日、担当はこの方です。
第5週担当、ゆう&さくらです。よろしくお願いします。お楽しみに聞いてね。
はい、第5週目担当パーソナリティのゆうさんとさくらさんでお届けいたします。まあ、ここで一つ謝罪があるんですが先月の放送で、まあ、ラジオとラジコで集まりたいと、みんなでご飯行きましょうと声高らかに提案し企画していただいたんですが、なんと言い出しっぺの私、体調不良により参加できませんでした。申し訳ございませんでしたはい、皆様も体調管理大事にしてくださいね。それではお相手は私、第4週目担当パーソナリティ宇治江美香でお送りいたしました。ありがとうございました。バイバーイ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。